イカと
リナリと
オケイの
イカラバシレイディオ
秋です。
秋
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをたくさん語っていくラジオです。
なんで急にアレンジし始めた
の？たっぷりたっぷり喋りたい日もあるやん。
なるほどね、
今回はたっぷり喋ろうスペシャルです
。なるほどね。そっちに気を取られてオープニングの末尾のところ忘れてたやろ。
そうやね、今日フリートーク何喋ろうかなと。
なるほどね、
はい、いや寒くなってきた。
寒くなってきた。
ラッキーラッキー。
多少マシになってきたかなぐらいの感覚
で。そうね、まだあれやで、最高気温34度とか。
いや、天気予報を見ると、うん、次のなんか4連休あるやん。なんかいろいろ、いろいろな事情による祝日が集まってる。
9月後半のね。
そうそうそう。そこ入るぐらいで25度とかもう、もう紅葉始まるんちゃう
か。そういやさ、冬の話しててんやんか。もう
どういうこと？
あの今年の冬はどうなるかみたいな。
誰とこの話してた？
誰が？なんか妖精さんでも見え
てる。
テレビ
テレビがね、クリスマスとか、はいはい、正月はめちゃくちゃ寒くなるでしょうって言ってて、そうなんやと思って、今からそんなことわかるんやな。
まあ、今年夏始まる前は、うん、今年の夏はだいぶ涼しくなりそうですみたいな話してたよね。
全然ちゃう
やん。俺ちゃうで、なんか人がめっちゃ死ぬレベルの高熱になるでしょうみたいなこと言う。
またあれやで、あの正月過ぎてまた3月とか4月ぐらいの頃やで、
に
あの山瀬ってわかる？あの気候の
ババベバビベ、
マミじゃない、
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 誰？
山瀬っていう風、あの気象をね、山から吹き下ろす風とかの、
あ、ごめん、山瀬イコールマミやった
の。マミじゃないね。あの、いらっしゃいのこの横の方じゃない。
新しく。
じゃなくて、気象の名前としての、あの、山瀬っていう、その山から冷たい風が吹き下ろしてきてみたいなやつがあんねんけど、それによる影響とかで、その、農家の人たちが言うには、うん、今年の夏はこの感じやと冷夏になるぞみたいなツイートが流れてて、で、夏蓋開けたらクソ暑やって、どういうことやねんってなってるね。
とりあえず温度は極端になるだろうと思われます。ね、そんな感じで、はい、僕はいっぱい食べようと思ったら食べれなかったイカです。
はい、最近ママ友ができたりにょりです。
おお、
最近、ファイナルファンタジー14に少しだけ復帰したおけいです。
ほうほうほう。
はい。ファイナルファンタジー14って、まあ、今、ファイナルファンタジーは15まで出てるんですけど。
ああ、じゃあ1個前。
そう、1個前の14と、うん、まあ、あとちょっと、まあ、さらに前の11はオンラインゲームなんですよ。で、もう10年ぐらい前なんかな、あれは、
うんうんうん。
そうですね、私が就職した後ぐらいやったからもう、なんか10年経ってないか。7、8年ぐらいなのかな。の前のゲームなんやけど、いまだに続いててサービスは。で、その始まった頃にやってて、
はいはい、
で、パッチって言って、その、まあ、拡張、
はいはい、
ボードゲームにおける拡張みたいなのが入る直前ぐらいにやめたんですよ。
ああ、なるほどね。
で、そしたら、この前、友達が、そのゲームやってる友達が、うん、そのゲーム内で結婚式を挙げると。
うん、出たよ、
はい。
ゲーム内結婚。
そう。
最近。
まあ、別にその、リアル、では、相手はもしかしたら同性かもしれへんし、
うん、
で、別に会ったこともないし、
うん、
っていう方ではあるんやけど、ゲーム内のキャラクター同士として、まあ、ロールプレイみたいな一環もあって、はいはいはい、結婚するっていうのがあって、
うん、
で、一応ゲームのシステムとして、結婚式っていうシステムがあるんですよ。
うん、
エターナルバンドっていう。
うん、
で、それは、なんかその、みんなで、なんかごっこ遊びをするようなレベルのものではなくって、
うん、
ちゃんとチャペルみたいなところに通されて、
うん、
で、招待状を受け取った人だけが行けるエリアに行ってみたいな、ちゃんとしたシステムになってて、
すげえ。
そう。で、そこに、あ、そういうのやるんやって聞いたから、うん、じゃあ行くわっつって、
うん、
ちょっとだけ復帰をして、
うん、
で、でも、前のアカウントで作ると、うん、まあもちろん課金をしなきゃいけないので、
うん、
よし仕方ないなと思って、うん、とりあえず無料で今、最初の方だけ遊べるようになってるから、
はいはいはい、
それでキャラ作り直して、うん、でもキャラ作った直後って最初に生まれた国から一歩も出られない状態やから、
うん、
ちょっとストーリー進めなきゃいけなくって、
うん、
2晩ぐらいかけて一気にガーって進めて、
うん、
そう、他の国まで行けるようにして、よっしゃ行くぞーっつって、
うん、
で結婚式行けるようになったぞーって言って、
うん、
いざやったら、無料分だと、うん、招待状っていうそのアイテムのやり取りが禁止になってて、
はい、
まあ、その不正防止とかで作って無料のアカウントはトレードができないので、
うん、
招待状を渡す方法がない
って
私は結局ポツンとそこで参加できない状態で、そう
せっかくねあの参加するために頑張ってたのに、
そう無理2日間頑張ったのに、
そうまあでもとりあえずあの向こうの人も、うんまあ、その友達がちょっとせっかくやからって言って向こうの相手の人と、うん、あの来てくれってその町中なので、はいはいはい、であのご挨拶をして、あどうも友達のものですみたいななんかリアルっぽいことをして
すごいな
彼をよろしくお願いしますみたいな話をしてありがとうございましたってやってました。
おけいさん地位がすごいな。
どういうことや、
ね、
友人代表みたいな、
普通ほっとかれるでそんなん、公演買ったやつが悪いとかなる、
まあそんな感じでね、で久しぶりにオンラインゲームやったんですけど、うん、やっぱりねオンラインゲームはね魔性ですね。
ああ
のとりあえずその相当ストーリー進めるためだけにやってたんですけど、
うん、
おもろいのでちょっとまたやろうかなって気が出てしまいましたね
はいはい、はい、
それは新規の方でそれとも過去の方に課金しようかなみたいな、
どうせやるなら新規かな、まあ、昔とだいぶもうシステムも変わってるところ多くて、
だから今より新しいので新しいシステムをまたなぞった方がいいな
が面白そうやし、もうだいぶ昔のこと忘れてるし、
全然 FF14 今から始めても全然面白い、
あ全然できます。 FF14 はね逆にその今新規の人にめちゃめちゃ手厚くって、
うん、
序盤はすげえレベルが上がりやすくなってる。
あとあれ200連ガチャとかついてくる、
それは違うあの魔剣伝説とかではない、
ブワブワーって頭からなんかあの金色のなんかブワーって出てくる、
違う違う違う、なんかすごい日本語怪しい感じのナレーションで今なら200連ついてくるみたいなことは言ってない、
あ言ってない言って
ない、なくて単純に経験値が倍もらえますみたいな感じで、昔やったら本当にずっと時間かけて50レベルまで行くって書いてたのが、
うんうん、
もう何ヶ月かかからずに多分50レベルとかいけると思う、う
ん、あれプラットフォームは、
プラットフォームは今はプレステ4とパソコンと、うんMac かな、
スチーム、
スチームじゃない、また別に単品でクライアントがあるあそうか、
いやちゃんと単品でソフトとして
専用クライアントがある感じになってます。でそのフリートライアルっていう無料のアカウントで、
うん、
まあ、スタートしてから、
うん、
1個目 の, その、初期、
うん、
まあ、拡張なしの無印の部分から1個目の拡張が入ったところまでが無料でできる、
うんはいはい、ほー、いやーやらんけどねなぜかというと人見知るから、
そうね、まあ、
ゲームない人
一人でも遊べそうなんでねやってみようかなって感じです。
でネット打ち弁慶っていうね新しい能力を俺
30
年以上前から持って
る、正直いつやめるか分からんから、
う
ん、あのがっつり他の人と絡んでってやらずに一人でもあったりやろうかなって感じです。
なるほどなるほど、
はい、
今 そ, んな感じ、それでも楽しめそう、
あそうそうそう、
ね頑張りましょう、
はい、という生活を最近送っています。
頑張りましょう、はい、まあいや、
でりんよりさんはママ友が
ネット打ち弁慶のイカさんと違って、うん、あの新しく何やろう、子供のこととか相談できる友達が欲しいなと思ったので、
はいはいはい、
あのディスコードのサーバーでママ友会みたいな、
うん、あるんやや
つがあるのをツイッターで見つけて、
うんうん、
で参加してみたんですよ。
お
情報とかもこまめに共有したりできるし、
うん、
あのあんまり寝なくてあの困ってんねみたいなこと言ったら、
うん、
こうした方がいいよとか、うちはこうだったよとか、
うん、
とか結構言ってくれる人がいてて、すごいお役立ちのサーバーがあります
ね。それは心強いですね、
うん、
やっぱり同じ年代というか同じ状態の人たちのリアルタイムの話ってすごい、うん、あのな勇気が出るよ ね,
そうね
同じ状況の人がいるんやとか、
そうそう、なんかこの今年の3月から6月ぐらいまでに生まれた人たちばかりで、まあ、150人ぐらいおんねんけど、
それやったらだいぶ同じ近しい状態で、うん、さらに最近の情報が手に入る、
そうやね、最新やね。
そしたらあのそこ の, あのトップの子が、まあ、うん、ボードゲームが好きで、でまあそのボードゲーム好きな子とかと、あの、うん、じゃあオンラインで BGA やろっかとか、あの昼間、うん、あの暇やん、
うんうん、
大抵、まあ、あの家事とか終わらせて、
うん、
旦那も仕事してるし、
うん、
子供と2人で暇やな、
う
ん、みたいな、
そういう、ね、
状態の時にあの一緒に麻雀して、
うん、
なんかね、麻雀してても一応ボイスチャットしてんねんけど、うん、結構さ他の家の子も泣いたりとかすんやん、
泣くよねそれ、
泣いてても全然気使わへんみたいな、そういうところがいいなと思います。
そうやね、それはめっちゃやっぱ同じ仲間がね必要っすよね、
うんうんうん、
俺も同じ仲間いるかな、
頑張ろうじゃあ
仲間、
おっさん独身 なんかフラフラしている系ディスコード探すわ。
ディスコード探さんくてもよくない。
話合う。
じゃあね、そこで俺と話合う人ってめっちゃ探すむずいよ、ね。
頑張ろう、はい。という感じで、まあ最近はあの昼にママ友と喋ったりしますね。
めっちゃええな。
はい。じゃあイカさんは？
俺はそんな中。
食が細ったんですか？
あの仲間うちあのね。たくさん食べる人間として一応多少はね、
うん、あの名を伏せて、はいはい、よろずや学団さんと一緒にいっぱい食べに行ったりして
る、ね、そうね、あのバリモシャ戦隊コスパハンターっていうのをやってるんですが、はいはい、もう一個あまりインターネットにさらしてない食らいつくせっていうグループを僕持ってまして、う
ん、知らねえ
大食いグループいっぱいあるね
その食らいつくせっていうグループが、はい、僕と一、人、MTG さん、
MTG さん。
マジック・ザ・ギャザリングですか？
あの、モテギさん。
モテギさん。
モテギさんなんですけど、はい、あと、トボタくんっていう、
ね。トボタくん、
はい、その時にトボタくんって言ってたんで、まあ、はいはい、トボタくんです、
はいはい。
で、あの、これが、あの、3人が、あの、年齢が10ずつぐらい離れてんねんけど、なぜかこの3人で、あの、食べ放題とかよく行くメ
ニュー。20代、30代、40代。
うん、そうそうそう、モテギさんはね、私と同い年ですね。
そうですね。で、あの、モテギかっこかりさんが、はい、その、あの、見つけてきたんですよ。いつもね、うん、彼が見つけてくんね。うん、なんか、こんなんあるよ。
大食いコンテンツを？
うん、大食いコンテンツ。で、今回は、あの、番組、あの、伝説のスタ丼っていう、はいはいはい、あの、なんか、あの、豚肉を、あの、ニンニク、のタレでうわーってこう炒めてそれで丼にしたようなそういう食べ物があんねんけど、
はいはい、
それっていうのとデカ盛りハンターっていう大食いの番組がテレビ東京系でやってるのかな、
うん、
それとのコラボ、
うん、
で、あの、なんかテレビ東京が7チャンネルで、うんうん、7日なんで、うん、ほとんど7、例えばまあ食材は7種類乗ってて総重量は7キロ
おお7キロ
でトッピングは7色ですよとけどほぼ茶色かったけどな
肉の色ね、
うん、で7770円です
まあまあするね
これあの食べき1人で60分で食べきると、うん、あの1ヶ月間スタ丼無料券がついてくるっていうい
やでもちょっと待って1人1時間で7キロをスタ丼を食うんやね、
うんうん、
絶対食い終わった後1ヶ月はいらんなって言ってる
そのマックス鈴木さんっていう多分今一番フードファイターで有名な人か、がそのテレビで食べててんけど、
はいはい、
もうその人がギリギリ中のギリギリでした
へそれを食べに行ったの
それを頼んでしまった予約をしてしまった
のああなるほど
で出たあの、つい先日食べに行きまして
はいはいはい
でこう
一人で食べきってい
やいやいやいや3人で
3人
でだからさじゃあ3人で食べきっても何ももらえない
何ももらえない、
まあ、とりあえずもうチャレンジなのね
そう4人まででは
いはい
あの行けますよ、
うん、
食べに行ってんけどまあねもしかしたらねあの今まだあのサイトとかあるんで写真とか見てもらったら分かるんですけど、うん、これね写真ではよく分かんないんですけど器が大体、
うん
車のハンドルぐらいの大きさの器
まあまあでかいな
でかすぎ
ほんで全く底上げしてないです
はあそこまで詰まってるってことか
そこもうご飯詰まってますし上はトッピングだけで山盛りです
ああ
肉だけで 2.5 キロと聞きました
やば
でそれをあの、予約して30分前に来てくださいでお、なんで30分前かというと、その、これ、いたずら防止に、これ作って人が来へんかったら困るから、人来てから作りますよ。
ああ、なるほどね。
ほんで30分かかんねん、作るのに。
はいはいはい、はい。
スタドなんかすぐ出てくるのに。
そうね。
いっぱいやったら。それが、あの、30分ほどかかって、5時ぐらいになって、うん、この、物をそのままドンって見せられて、
はい、
あ、これは無理やな、
みたいな。見た瞬間諦めるレベル。
いや、まあ、それさ、丼に持ち上げられへんよね。
ああ、7キロやからね。器だけで2キロか3キロぐらいあると思うから。
はいはい、
多分ね、合計10キロぐらいのものを。
じゃあ子供ぐらいですね。
あの、必死に持ってきてはった。
うん、そうやろな。
ほんで、写真撮りますね、どうぞって言われて、写真イエイって撮って。
記念撮影ね。
そう、記念撮影して食い始めんねんけど、
うん、
その、ある程度食える。3人とも2キロぐらいは食えるやろ、いうことで。ある程度はいけるやろ、はいはいね。食い切られませんけど、みたいな感じやったけど、
うんうんうん、
あの、残念ながら、俺が、あかんかって。
ほう。調子悪かった。
食べ始めてすぐダメになってきて、それがなんでかっていうと、スタ丼ってすごい塩が強いね。うん、塩だれやねん。
しょっぱいよね。
うん。だからその、いっぱい食べるよりも先に塩分型が俺を攻撃し始めた
り、うんうん、いやちょっと待ってよ、イカさん普段さヌードルジャングルでめちゃめちゃ塩分取ってるよ。いや
正直思ってんけど、スタ丼食ったら、うんうん、ラーメンって塩分そんなにねえぞと
ないことはないけどないことはないけど、塩味がね、 味の感じがね違うよ、
まだ。なるほどね。
食べていってたらピタってすぐ箸が止まって、なんかボーっとしてくるわけです。
いや、わかるわかる。なんかね、あの普段普通に一杯だけスタ丼食った場合でも、うん、食い終わったらめちゃくちゃ生クリーム食べたくなる。
そうなんや。
甘いものが食べたくなる。
いや、私食べたことないな、正直スタ丼。
うん、いや、でもね、あれは確かに、その量食えって言われても食われへんと思うわ。
で、イエーイって肉食って、肉食ってたらなんかふって止まって、あーってなって、それやったら肉以外のもの食べようって、中に揚げハンバーグっていうのが5つほど 100g で入ってて、それだけで 500g なんだけど、それとかをなんとか、あのこれは塩味甘せんやろって思ったら、それも結構塩が強い。
もう逃れられ
へん。で、唐揚げ食ってても、唐揚げ12個入ってね、唐揚げも食ってたら塩味してくるし、でも最後ひたすら水飲んでてんけど、
うん、
もう大食いって水飲むの結構ご法度やった
よね。まあ、
本当はね、お腹膨らむから。
なるほどね。
けどそんなん関係なく体の塩分下げなって思って、めっちゃ水飲んでてんけど、
うん、
水最終的に水が塩味してくるってい
う。やば
あれ俺塩水飲んでって
なって味覚がバカになってる。
俺だけごめんってなって、はいはい、塩分型でやばいって言って、後でトボタクに聞くと、うん、イカさんずっと塩分がって言ってたよねって言われるぐらい、俺多分塩分がって、塩分っていう言葉をずっと言ってたぐらい、ちょっと塩に負けてしまって、
そうなんや。
だから今回のチャレンジは僕的にはもう大失敗。
ああ、なるほどね。
で、最終的にどれぐらい食べたとかってわかる？
ほんで最終的に、半分食えてないと思う。ご飯がめっちゃ残ったな。
はいはいはい、
上の方のトッピングは消せたんですよ、
うん、
上の方のトッピングは消せてんけど、なんかあのすげえご飯が残ってしまって、だからまあね、上にねとろろとかかかってて、ある程度、はいはい、あの上の山盛りの山は崩しました。
なるほど、ね、水平ぐらいで終わったんです
よ。そう、水平で、あの掘っていった結果だけ残ったみたいな感じで、だからまあちょっと今回はね、あの失敗してしまった。
いや、で、普段から
食
べてる人でも
食べられへんねんな。茂木曰く、
うん、
食らいつくせは解散です。
今回の。
今回失敗したら、あの、解散やって言いながら食ってたんで。
あ、なるほどね。
今回解散しまして、食す会っていうのに。
ちょっと自信減ったな。
全然もう、普通にご飯を美味しく食べようの会に今変わってます。
すごいなんか、昔やんちゃしてた奴らが集まった、おとなしくなった大人の会。
そうそうそうそう、ただの飲み会みたいになって
今悲しい。
というわけで、そういう頑張ってご飯食べようの会の話でした。
はい、
はい、
じゃあ、後輩、後半です。
はい、ご飯でございます。
はい、
今日はゲームの紹介をするコーナーでございます。
はい、
はい、というわけで今日紹介するのは、軍師軍略でございます。
yes。
お、これは
和風の名前ですね。
軍師軍略、これはあの海外の、ゲームデザイナーが考えたドッキリな感じの日本を描いたゲームではなく
ではなく、
グランドアゲームズさんっていう、
はい、
まあ、国産ですね、
うん、
日本のゲームデザイナーさんが考えた、
うん、
まあ、日本の戦争がテーマになっているゲームでございます。
はい、でもなんかさ、うん、あの三国志っぽいとか言ってなかった？
あ、もうあるかもね。その
まあまあまあ、
テーマが軍師なんでね、
東洋の戦争を描いたような感じ
ですね。そうですね。
で、ゲームを作ったグランドアゲームズさんは、ウィングスピリッツとか、
はい、
キャプテンダイスとか、
はい、
アヌクトパンチとか、いろんなゲームを出されているところですね。はい、で、今回、紹介する軍師軍略も、もうすでに今発売をされているゲームではあるんですけど、
うん、
そのオンライン版っていうのが、
うん、
まあ、今回作られたということで、
はい、
まあ、ゲーム制作者の、 大門さんからですね、うん、ちょっと遊んでみてよということで3人呼ばれて、そう、あの遊んでくださいって言われて遊んでみたので、はい、まあ、あのダイレクトマーケティングには加担する気はないぞという話をしてたんですけど、やってみたらおもろかった
んで、そうなんですよね。
なので紹介することにしました、
はい
はい、というわけで、まあ、概略から説明していきましょう、
はい、
このゲームは軍師軍略という名前の通りですね、プレイヤーたちは軍師になります、
うん、
で戦場からちょっと離れたところにいてるんですね、
うん、
なので、定期的に命令を飛ばしてやって、
うん、
でそれがある程度遅れて現地には届くわけです、
うん、軍師がね戦場にいないけどっていう、
なので、まあ、それが届いた現地では、うん、じゃあ、こう行動したらええねんなんていうことをもとに、うん、行動していって、
うん、
でそこで実際行われていることっていうのは、うん、プレイ感覚としては例えば将棋であったりチェスであったり、
うん、
そういう風なゲームみたいに駒を実際に動かして盤面上で相手の駒を取ったりしながら、
うん、
勝利条件を目指していくようになっています、
うん、
で勝利条件は主に2つあって、うん、1つは相手側の、駒のうちいずれかが秘密裏に将軍となっているので、
うんうんうん、
それを、落とすこと、
はい、
あるいは相手側の陣地の端っこまで行くと、
うん、
相手の陣地に侵入するということができるんですけど、
うん、
まあ、それを3回こなすことですね。この辺のルールはある意味ガイスターに近いかもしれません。
確かに、確かに。
ガイスターは赤いやつを3つ、うん、潰してしまうか、それか向こう側の陣地の奥まで行ってに抜けてしまうかっていう、2択だったと思うんですけど、
うん、
それと同じく、勝利条件になっている秘密裏に決められたこいつだよって決められた将軍を、
うん、
倒してしまうか、
うん、
奥に3回行くかです、
うん、
でただし奥に3回行くっていうのはガイスターと違ってめちゃくちゃ大変です、
うん、まあ確かに、まあ、
ガイスターは、ね、1個だけでいいからね、
そう、
うん、
みたいな感じの違いはあったりするんですけど、
うん、
でじゃあ実際にこの将棋部分がどうなっているかっていう形なんですけど、
はい、
まあ先ほど言った、将棋とかチェスとかと同じく、
うん、
駒ごとに若干動きとか役割が変わってきます、
はいはい、
で駒の種類は3種類、歩兵、弓兵、騎兵、
うん、
騎兵は馬に乗ってるやつですね、
うん、
で歩兵は分かりやすいです、前後左右に一歩ずつ進める、
はいはい、
で、弓兵も動き方としては基本的に一緒
です、ね、
なんだけど、うん、こいつは遠隔攻撃ができる、
うん、
で騎兵、馬に乗ってるやつっていうのは移動力が高い、
うん、
っていう風な形で分かれています、
うん、
で、それをじゃあどう使っていくか、まあ、普通 の他のゲームとかだとよく3すくみとかになってることが多いんですけど、
うん、
これは単純な3すくみではない、
うん、
ような形になってて、それぞれに強みがあるよ、
うん、
っていう風な形になってます、例えば歩兵の強みっていうのは、2回まで、攻撃を受けることができる、正確には1回受けてもすぐには死なない、
うん、そう盾があるみたいな、
そうですね、うん、普通の駒っていうのは、1回殴られたら死んじゃうんですけど、
うんうん、
歩兵に関しては1回受けた後もう1回受けないと死なない、
うんうん、
っていう風になっています。
傷ついても動けるみたいな、
そうです、うん、で弓兵は先ほど言った通り遠距離から攻撃ができる、
うん、
で騎兵はまっすぐ直線だったらどこまでも行けます、
うん
うん、
でさらに歩兵を1回で倒せます、
うん、
はい、そう
っていう風なところが強みになっています、
うん、そうですね、
はい、でこれを使って、自分の駒たちを動かしていきつつその勝利条件を目指していくっていうことになるんですけど、
うん、
先ほど言った通り軍師からの命令っていうのはすごい遠くにあるせいで、
うん、
遅れて届くんですね、
そうですね、
はい、でこれがゲーム上どうやって表現されてるかっていうと、
うんうん、
いわゆるプロット式です、うん、前もって命令カード移動するカードとか、
うん、
遠距離射撃をするカード、
うん、
あるいは向きを変えるっていうカードもあったりします、
うん、
みたいなその行動を、表しているカードっていうのを前もって、プロットしておくんですね、決めておくと、
うん、
でそれが数ターン後になってようやく、プレイしますっていう例に出てきます、
うん、
はい、なので例えば 2,3 ターン前に決めた行動が、初めて動くところまで来ると、
そうなんだよ、
いうふうになっているのが一番のミソですね、
うん、
はい、
っていうふうになっています。でこのゲーム、じゃあ面白かったところっていうのを具体的に聞いていきたいんですけど、
うん、
イカさんはどこが良かったですか？
そのこのゲームって完全情報公開じゃないんですよね、
う
ん、
あ、なるほど、うん、そうですね、
その将棋みたいな感じで見えるんですけど、うん、そのプロット式その遅れて先に計画しておいたら行動ができるっていう点でその、
うん、
その相手にもそのプロットしたやつは相手に見せたり見せなかった、
そうですね、具体的には半分は見えて、
うん、
半分は見えない、
交互に見える見えない、
はい、そうですね、
ってなるから、うん、そのちょっと隠れて行動できたりとか、
うん、
あの動くんかなって思ったら攻撃したりとか、うん、いろんなことがね、秘密裏にできるんですけど、やっぱりその、うん、 計画がうまくいった時にはめちゃくちゃ嬉しいねんけど、はいはい、計画が失敗して空振った時のあの悲しさっていうのはね、そうですね、すごいあったりして
。まあ、弓兵が射撃するってメールを打ってた、命令を打ってたのに、うん、その手番が回ってきた時にはもう弓兵は死んでしまってたとか、っていうこともあったりしますからね。
あ、空打ちやんって。
そうそうそう。
あと、ただ右向くだけとか。
そうそうそう。悲しい。
悲しい結果になったりするんです。
はい。
じゃあリエルさんはどうでした？
私は将棋とかみたいに平坦な流れじゃなくて、うん、波があるところ、うん、
なるほどなるほど、
まあ、このゲーム特徴なんやけど、うん、何やったっけあれ、疾風伝令、
うん、疾風伝令、はい、
疾風伝令っていうのがあるんですけど、はい、まあ、それは、プロットした命令が並んでるところを、2回連続でできる。
そうですね、
本当やったら自分相手自分相手ってやるところを自分自分ってできる。
そうですね、うん、疾風伝令っていうのをまずじゃあ説明しましょうか、うん、
はい、
まずこのゲーム先に説明ちょっと省いたんですけど、うん、軍略パワーという概念が存在します、
はいはいはい、
でこれは、自分が命令をその前もって出している量、うん、まあ、最大4つなんですけど、うん、まあ、4ターン後までの命令を決めておけますってことができるんやけど、
うん、
その溜め込んでいる命令の量に応じて、うん、手番の終わりに軍略ポイントっていうのがもらえます、
はい、
でこの軍略ポイントっていうのは、うん、新しい駒を盤面に登場させる場合に使うのがまず一つ、
うん、そうですね、で
もう一つが、疾風伝令というアクションに使います、
うん、
でこの疾風伝令というアクションを使ったら、うん、普通だったら1ターンに1枚分その命令カードっていうのが表向きになって使われていく、
うん、
その軍師からの命令っていうのが1枚ずつ処理されていくんだけども、
はい、
その疾風伝令を使うと2枚連続で使うことができる。
そうなんですね、
はい、なのでいきなり1アクションずつやっていたゲームが急に2アクション使うっていうターンが始まるんですよね、うん、
はい、だから最初はどうやって使うんやろうって思ってたけど、
うん、
次第にあこれはこれとこれを組み合わせた時に疾風伝令すると強いなとか、
うんうんうんうん、
2回動くとめちゃくちゃ強いなとか、
うん、
いう考え方ができるようになってきて、単純なこうまっすぐなゲーム展開じゃなくて、
うん、
波があって面白い。
なるほどなるほど。
なあと
か。確かにそうですよね。
そのこのゲームコストというかね、普通やったらお金とか、
うん、
なんか食料とか木とかなんですけど、うん、エネルギーっていう概念なんですね。
は
いはい、そうね。軍略エネルギーですね。
概念が徐々に増えていく。その、
うん、
戦場ってお金でもないし、
はいはい、
食料とかだけでもないし、いろんなことが重なってのエネルギーなので、
うん、
そのコストっていう考え方をあえて概念っていう考え方にしてるのはすごい好きなんですけど、
うん、
それでその概念のエネルギーから兵士を生み出したりとかするのっていうのがね、なんかあ戦争っぽいなっていうのがすごい感じますね。
おけいさんは？
私が好きなところはですね、
はい、
まあ、リヒルさんが言ったとも少し被るんですけど、
うん、
徐々に上手くなるところです。
ああ、なるほどなるほど。
やってるとね、ちょっとずつ学びがあるんですよ。
そうね。
あ、こんなところに置いてたら一気に来られんのかなとか。
あ、
で、あとこのゲームは先ほど説明してなかったんですけど、
はい、
2つのコマが急に反応し合って一気に動いたりすることができるんですよ。
うん、はい、連携ね、そうできる。
同じ兵種。だから歩兵と歩兵とか、
はい、
っていうのが横並びになっていると、
うん、
片方を動かした時に、うん、その横にいてたやつを連携しますって言ったら、
うん、
一緒の方向に動かしたりすることができるというふうになってたりして、
はいはい
はい、ちょっとねパズルチックなところがあるんですよ。
うん、そうね、
そう、盤面をどう動かすかっていうのが普通の将棋とかチェスよりもダイナミックにそれで動きやすくなっているし、ターンが回ってきたら盤面がだいぶ変わってたりするっていうことも起こりうるので、
はいはい、
まあ将棋とかっていうのはじっくりと腰を据えて遊ぶイメージが僕はあったんですけど、
うん、
であんまり得意ではないんですよ僕将棋、
うんうんうん、
あんまり強くないんですけど、だからこのゲームやろうって言われた時もちょっと俺これ系は苦手かもなっていう意識があったんですけど、やってみたら意外とそれが全然違う感覚だったっていうのがあって、
だから僕もこのゲームアブストラクトやと思ってたんですよ、
うんうん、
2人令和
完全情報
有限確定完全情報ゲームやと思ってた
んですよ。
それやったらこのゲーム完全情報じゃないんです
よ、ね、
だからお互いの情報がちょっと隠れてるんですね。手札とかもあるんで、
そう、ね、
だから隠れてるところがある時点で、
うんうん、
あ、俺の好みやって急に変わったんですよ、
はいはいはい、
そのプロットするっていう、そういうプロットのゲームも好きやし、なんか気を照らった行動するのも好きやしってなると、すごい僕好みに 完全情報じゃなくなるだけで、あ、こんなに変わるんやって思って。
ね、で結構、他の人がプレイしてるの見てても、うん、面白かったんですよ。うん、まあ、先ほど言った通り、3人が、その、遊びで誘われて行ってて、うん、で、他にも何人かいてはったので。
うん、2人専用ゲームなんだね。
あ、そうですね。2人プレイヤー向けなんですけど、はいはい、私と、別の人がやって、うん、次にリヌさんとまたさらに別の人がやって、みたいな遊び方、うん、あ、リヌさんとイカさんがやって、みたいなのやってたんで、2回戦やったんですけど、うん、まあ、2回戦目僕は観戦する側だったんですけど、うん、2人の動き見てるだけでも、あ、そういう手もあるなみたいなところが、意外とね、なんか、学びがちょこちょこ出てくるのがやっぱいいゲームやなって思いました
ね。すごいね、あのイカ対リニョリの戦いがすごい大門さん褒めちぎってくれて
この戦いいやいや激アツやったよ。
この戦い見たことない。その、将軍が隠れてる将軍がお互い、はいはい、あのこれですよって紙に書いて置いとくみたいな、はい、あの多分あの、ゲーム版やとちゃんとあの選択するため の, あのチップがあるらしいんで、あれなんです、うん、これが将軍ですっていうのちゃんとしといて、その将軍の動きが、うん、リニョリは目の前、歩兵やったんですね、リニョリが将軍が、はいはい。目の前まで来て、急に左向いて、なんかじーっとしてる状態で、僕がいつでも騎兵で殺せれる状態やった。
そうそうそうなんですよね。
だから、パッと見、うん、壁にしてたんですよ、ね、うん。他のやつの壁にしてたんです。
そう、だから騎兵を守って、あれが王や、将軍やろなって思ってたら、実はその手前の歩兵が将軍で、うん、将軍は全然荒の方向を向いてたんですね。
いや、ブラフかましとこうか
な。そうそうそう。だから僕はそれが将軍じゃないと思って、はいはいはい、いろんな動き、別の動きをしてたんですよ。
もうね、それをやってる最中、僕らはずっと完成してた側は、うん、あれが将軍やったらおもろいなって、いや、あれはさすがにないやろ、みたいな会話をずっとしてたんですよ。
そうそうそう俺、あの歩兵が将軍やったらもう終わりやって言いながらあれなわけがないとか言いながら、
最終的には撃たれたけどね、
まあそうね、はい、最終的にイカさんの勝ちで終わりましたけど、
最終的にあの弓兵が3連して、うん、あの攻撃っていう形の、射撃をやったから3匹を一気にビビビって殺せて、
ね、そうね、そあれはなんかコンボみたいな感じのところあったね。
そうそうそう、
それ
はあのそれ繋がってますよって、もう一個だけ撃ってるつもりが繋がってませんって、あ、3射撃できるんですねってビビビビ
って、
ほんで全部射程に入ってたから、
そう
みたいな感じで、その、まあ、盤面見るとパッと見気づきにくいような状況で、実はコンボになってて不意打ちができたりとか、そう、ね、っていう楽しみ方もできますね、
は
い。
でも僕が圧倒的に押してたんですよ。リノリはもうユニットがもう2つぐらいになっちゃって、うん、やばいってなってたのに、まだ勝つ方法があるぞって、その、そうそうそう、普通そこまで押されたらもうダメやってなるんですけど、うん、まだあの勝つ方法があるところがこれいいんですよ、
う
ん、
そうね、負けかけてる側も相手の将軍を落とせば一撃で勝ちなので、
うん、そうそうそうそう、
イカさんの将軍がこれやった場合は勝つぞっていうのが最後まであるんですよ。
そうそうそう、
なんか見応えがあるよね。
見応えあるね、
うん、
だからすごい、あの観戦してても面白いし、やってたらやってたで常に緊張感のあるゲームっていうね、うん、
いいゲームでございました。
これはもうすでに発売されてはいるんよね。
そうです、一応、はい、初版が発売されてて、うん、ただ残念ながら今完売状態らしいです、う
んうん、なるほど。
で、第2版うん、っていうのを、今度の9月29日から、うん、キックスターターでの、まあ、クラウドファンディングを開始するらしいです。
なるほど、なるほど。
はい。で、その第2版になって、まあ、見た目が変わったりとかっていうのもあるんですけど、はい、第1版を持っている人は、うん、無償交換に対応するそうです。
太っ腹。
そうですね。だから、第1版から第2版に、うん、もうグレードアップを立ててさせてくれるらしいので、
うん、
持っている方っていうのはそれをやってもらった方がいいし、
そうですね、
持ってなかった方はこれを機に、まあ、キックしてもらったら、
う
ん、
はい、
あの外門さん不成立でもやるからって言ってたんで、
お
最悪の手元に届くと思うんで。
何やったっけ、オールインやったっけ、
あ、オールアナッシングみたいなやつ。
ああ、だからあの、あかんかったらやめるじゃなくて、
はいはい、
あかんかっても俺はやるぞっていう。
そうね。
あ、まあでも、クラウドファンディング自体どっちのルールでやるかはちょっと分かんないけど、
うんうんうん、
まあ、もしクラウドファンディングが不成立になっても必ず商品化するとは言ってたので。
素晴らしい、さすがです。はい、なんかね、あの第2版はあの特殊能力がさらに追加されるとかいろいろね、あの、
う
ん、変わってるらしいんで、
はい、いろんなその追加ルールとかもできるみたい、うん、バリアントルールとかも追加されるらしいので、
うん、
はい、ぜひ遊んでもらったらなと思います。
そうですね、はい、というわけで、はい、今回紹介したゲームは
軍師軍略でした。
はい、
軍略。
エンディング。
はい、エンディングでございます。
はい、
はい、ボドタのコーナー。
イエ
ス、はい、イエスイエスイエス。
はい、今回もですね、イカラジスタの皆さんから届いた、
お覚えてた。
イカラジスタの皆さんから届いたお便りを紹介するコーナーでございます。
一回でそのままさらっと流そうかなって。
一回はやろう。一回だけでもやったと。
慣れていきます。
はい、はい、ハッシュタグイカラジの、つけて、ツイートしているものを読み上げるコーナーでございます。
はい。じゃあ、イカラジスタのピピタパンさん。
はい。
イカラジ、147回拝聴、40代の兄がいるので突然のさくらたもひきちがめちゃくちゃ刺さりました。番外編の幸せのソネリミオ大好きでした。イカさんに伝われと。リスナー名は落選しまし、しましたが、やってほしかった新コーナーが始まって嬉しい。チョコレートファクトリーの答え合わせ今から楽しみですと。
はい、なるほど。また今回も素敵なイラスト付きで、
ありがとうございます。いつもね、絵描いてくれてもミカコのカカオが流れていくっていう。
これイラスト屋のイラストとともにコラボしてるけど、
うん、
じゃあバンちゃん、イカラジ拝聴しました。妄想ゲームの話でも、妄想ゲームの話でも本質をついていそうと思わせる楽しく丁寧な解説ぶりと鋭い推測にお三方の豊富な知見が垣間見えました。これからはイカラジスタとして頑張ります、
はい、
ということで、はい、イカラジスタ早速使っていただきました。
名乗っておる、
はい、まあ、ね、前回紹介しましたゲーム、
うん、
無事届きましたので、
はい、
まあ、次回次次回あたりで実際に遊んでみた感想なども、はい、紹介したいなと思います。
はい、
はい、ではテチロンさん、うわお、マジか、採用された。これ、イカポイントまた獲得しちゃうな。地味に嬉しい。え、ないの？ギャフン。
ギャフンって。
いやもう、イカポイントのこと知ってる人は超ヘビーイカラジスタなので。
ね、確かに。すごい、初期の頃にイカポイントとかやってたよね。
そうですね。
はい、で、テチョロンさんが一番イカポイントを集めたので、
そうそう、
僕が送ったノイが、採用さんにあるはずです。
うん、なるほど、なるほど。そうかそうか、イカポイントを試したノイが。
そんなシステムあったな。
一回だけやりました。
はい、
小夏美さん、イカラジ、スブタさんゲスト会とホラボード、スブタさんとハタボーさんゲスト会の流通談話の会拝聴と。タイミングとはいえゲストかぶりで面白かった。ついひろっちゃんメロンパン入れ、綺麗に開閉しているイメージまで想像よりでした。流通会は難しいだろうなと思う、いくつかの数値の一例が知れてよかったと。これね、ホラボードの、
はいはいはい、
会、その流通を語るっていう会の話と同時に、1ツイートでやっていただいているので、両方読まさせていただきましたと。
はい。
鈴田さんがね、両方にゲストで出てたということで。
最近はゲストの鈴田なんでね。
そうね。自前のラジオ早せえよ。
歌の泣き声は、ここで言っとくわ、早せえや。
こっちはリスナーやぞ。
リスナー様や。
豚だけ上からや。
豚ラジスタやぞ。
豚ラジ
スタ。若干被っとるな。
はい。金さん。イカラジ過去回第1回から遡って聞き始め、楽しく拝聴しています。いつ各国のさよならから、イカガーになるのか楽しみ。イカラジをダウンロードするとファイル名が、なるなるとすごいことになり、後から何話か分からなくなっているのは私だけでしょうか。ということで、第1回から最近聞き始めていただいたようで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
よかった。第0回を聞かれなければありがとう
ございます。確かに、初期の頃は、なんか各国の言葉で、さよなら、みたいなこと言ってたよね、
うんうん。調べながらやってたね。
やってたよね。なんでそんなめんどくさいことやってたの？
なぜかというと、チャオチャオを使って、チャオチャオって、被ってるよって。
そう
ね、言われた結果、そうそう、うん、じゃあ分かったよ、じゃあ各国のやつやるよって俺
から確か第1回がチャオチャオやったんやったっけ、
う
ん、
そうそう、ね、
そしたら別のホラボドさんと被ってますよっていう指摘があったんですよね、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、
ほんで、テンデーズラジオさんとも被ってて。
はいはいはい、はい。
だから、そう、被りまくった結果、はいはい、じゃあもう全部やるよってなったで、だいたい何回ぐらいまでか忘れましたけど、かなりやってます。
そうね。そうですね、意地張ったつもりでやって、途中で力尽きた。
そう、もうないっす。
サイトにね、リストが限界になったんで、全部言い切ったんで。
はい。そんな感じでやっておりまして、はい、まあ、この回まで追いついていただけると楽しみにしております。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
は
い、
このような形ですね、イカラジスタの皆さんから、
うん、
はい、イカラジスタとはイカラジリスナーのことらしいです。
そうです。
はい、前回決まりました。
なんか決まりました。
ぬるっと決まりましたので、はい。イカラジスタの皆さんはぜひですね、うん、ツイッターにてハッシュタグイカラジ、ひらがなイカ、カタカナラジでつぶやいていただけますと、このコーナーで読み上げますので、よろしくお願いいたします。
はい。
で、告知です。
お、告知。
珍しく告知があるんだ。
あ、ほんまに。
そうです。ですね、10月1日にですね、
はい、
私が、まあ、他の人と共同で制作しました、
うん、
マーダーミステリーが公演開始いたします。
うん、
すごいよね、ここあのパッケージじゃなく公演型ってい
う。あ、そうです、う
ん、
今回は公演型でですね、うん、
はい、
サークルナイツオっていうサークルさんで活動されているいつみさんという方とタッグを組みまして、うん、まあ、いつみさんっていう方が原案、まあ、こんな感じの世界観でとかっていうのを作ってくれて、うん、で私が主にまあストーリーとか、うん、トリックとかそのゲーム的な部分ですね、
うん、
っていうのを作り上げて2人で あーだこうだテストプレイしながらあーだこうだって育て上げたものっていうのがようやく完成しまして、
はいはい、うん、いつの間にやってたんか俺全然知らん。
いや結構春から話してたからまあまあ半年ぐらいかな、
うんうん、もうなんかスタートしたの去年末ちゃうかったっけ。
あ、確かに確かに。
もうずっと長いことやってたんですけど、
はい、
ようやく納得いく出来まで行きましたので、
うん、
じゃあ相当練り上げてる。
そうですね、単純に私の筆がなかなか乗らんかった時間帯もあったんですけど
まあね、あのお子さん生まれたりも
したら、ね、ちょっとね、YouTube が忙しい時期があったんですね。
わかる。
まあ、というのは冗談ですけど、まあ、それでやってた時期があって、長々とやってたんですけど、
はい、
ようやくテストプレイなんかも経て、
うん、
満足できる形になったので、
はい、
10月1日に、うん、第1回公演と、
うん、
ということですね。GM は、俳優の浜崎さん。
はい、
という方、
うん、
まあ、普段舞台とかに出られてるとかされてるような俳優さんがいてあるんですけど、
はいはい、
その方が GM をやってくれはって、
うん、
京都の喫茶フィガロさんという、まあ、喫茶店ですね、
はい、
を貸し切るような形で、
うん、
やる予定となっております、
うん、
で、ドリンク2枚ドリンク2杯分付き、
うん、
で、4000円
うん、
となっていますので、まあ、ゲーム中に1杯ゲーム終わった後の感想戦でもう1杯と、うん、いう形で楽しんでもらえればなというふうな形になっております、うん、
はい、
で詳細に関しましてはまたリンクを出しておきますけども、
うん、
専用の予約のページがございますのでそちらから、申し込んでもらえればなと思います。
あ、じゃ あのブログに
そうですね、
ようにしますね。
一応今後、まあ、月2回ぐらいのペースでやっていきたいなという話はしておりますので、うんうん、またあの別の日程がどんどん出ていくにつれ枠空いてくると思いますので、
う
ん、
そうですね、う
ん、で実際のじゃあそのゲーム自体の中身の話をしておきましょうか。
お、
はい、まずタイトルはですね、うん、リフレインシャッフルという名前でございます。
お、なんか混ぜて思い出すみたいな、
そんな感じでいいです。大体そんな感じでいいです。
そうです。
はい、で、まあ、ジャンルはですね、うん、マダミステリーなんですけど、
はい、
三撃ループマダミステリーとなっております。三撃ルーパーではないです。
まあループものと
ループものですね、はい、はい、まあその聞いただけで何やまたループものかいなみたいな感じになるかもしれないんですけども、
うん、
まあ一般的なそのよくあるループものっていうのはもちろんちゃんと意識して、
うん、
まあ私なりのちょっと違う一味違うところというのはもちろん盛り込んだものになっています、
うんうん、
まあ、お話としましては6人の男女がですね、
うん、
ある時、ホテルの、ロビーで目が覚めますと、
うん、
で、ただその皆さん その6人の中の記憶最後の記憶っていうのは爆破に巻き込まれた、
うん、
まあ、光と熱に包まれた記憶だったと、
うん、
なのになぜ自分はここに立っているのかと思いましたら目の前に急に青年が現れて、
うん、
あ、皆さんは死にましたよと、
うん、
すごいなんかおちゃらけた感じで出てくるんですよね。でただ、まあ、ちょっと一人あなたのうちの一人にちょっといい感じに手伝ってもらったんで、
うん、
まあ、ちょっと30分だけ時間巻き戻してあげます。なので、まあ、この30分間で自分たちが死んだ理由、
うん、
なぜ死ぬことになってしまったのかその原因を取り除くことができれば、まあ、生き残ることができるかもしれませんねというお話でございます。
よくねあるなんかよくわからないぬいぐるみみたいなやつが急に出てきて、
デスゲームではない。そういうデスゲームとはちょっと違う。
あなたたちをみたいな。あ、そういうの
でそう、デスゲーム、そいつが犯人ではないから。
あ
そいつは助けてくれた方やから。
いいやつやね。
いいやつ。
どっちかというと転生系。
あ、そうそうそう。転生はしてる。異世界には行ってる。
さ、すぐ転生だった。
めっちゃ読んでるから。
はい、まあ。みたいなストーリーになっておりまして、はい、誰か殺人犯がいてて、
うん、
その犯人を探すんだっていうのではなくて、
うん、
なぜ自分が死んでしまったのか、それを回避する物語となっておりますのが、
はい、
一番特徴かなと思います。
その喫茶店を全部使って広々と楽しめる、
はい、
っていうことよね。
はい、そうです。その通りでございます。
めっちゃ楽しいやん、
はい、で GM の人もねもちろん俳優ということ で、
で、ね、
演出面なんかもすごいいろいろ考えてくれているので
めっちゃ盛り上げてくれるやん。
はい、ぜひ
没入感があると思います、ね、
そうです。
はい、
ぜひ楽しんでいただければなと思っております。
さすがの俺でもちょっと興味ある
そうね、イカさんはテストプレイしてくれへんかったからちょっと一回行ってもらおうかな。
あ、そっか、公演をそのまま味わってみてそのままの感想を言うっていう。あー、くそ、なん
謝られた
謝ない。
はい、そんな感じで告知は以上でございます。
はい、じゃあ宣伝します。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくか Twitter アカウント @ikaraji 宛にいただければ大変嬉しいです。
はい、ね、たまにはね G メールで凄まじい長文を送ってもいいのよ。
はい じゃあ今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイでした。
いっかがー。